皆さんこんにちは。この放送は在日朝鮮人の権利に関する問題を取り上げるポッドキャストです。私は司会のチョン・ヨンファンです。第3回の放送では幼保無償化問題を取り上げます。今年の10月から幼児教育・保育の無償化制度が始まりました。しかし朝鮮幼稚園をはじめとする外国人の児童を対象とする施設は無償化から除外されています。なぜ、どのような理由で無償化から除外されたのでしょうか。またその問題点はどこにあるのでしょうか。朝鮮幼稚園保護者連絡会のソン・ヘスク代表にお話を伺います。皆さんこんにちは。2019年の5月10日子ども子育て支援法が改正されました。法改正により2019年10月1日から幼児教育・保育の無償化が実施されることになりました。この幼保無償化によって3歳から5歳児は全世帯が、0歳から2歳児は住民税非課税世帯を対象に幼稚園・認可保育所、そして認定こども園の利用料が無料になることになったわけです。でこの財源は消費税率 10% への引き上げによる増収分が充てられることになりました。まあ、この幼保無償化の、実施についてはですね、すでにテレビなどでも報道されていますので皆さんご存知のことかと思います。しかし、問題がここに、出てきています。全国の外国人学校の幼稚部、外国人の児童が通う幼稚園ですね、この外国人学校幼稚部はなんとこの幼保無償化の対象から除外されているという報道がなされています。なぜ幼保無償化から外国人の児童が通う幼稚園や保育所は除外されているのでしょうか。またその問題点はどこにあるのでしょうか。本日は朝鮮幼稚園保護者連絡会のソン・ヘスク代表にお話を伺うことにいたします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それではですね、まず、ソン・ヘスクさんに、簡単に自己紹介をお願いしたいと思います。
はい、朝鮮幼稚園保護者連絡会のソン・ヘスと申します。私自身、朝鮮の幼稚園を30数年前に卒園しました。
あ、なるほど。
でその、私が卒園した幼稚園に、私子ども3人いるんですけれども、うん、上2人が卒園し、今は、末っ子の3歳が、朝鮮の幼稚園に通っている当事者です。うん、でこの朝鮮幼稚園保護者連絡会は、幼保無償化が始まると、聞き、私たちにも当然適用されると期待していたにもかかわらず、適用除外となったことを受けて、保護者たちが私たちもどうか適用してほしいという、そうした切実な全国の保護者たちの声を受けて結成した連絡会です。
この放送を聞いていただいている方はご存知かと思うんですけども、すでに高等学校の無償化制度っていうのが始まっていますよね。高校無償化制度がスタートしていて、朝鮮学校に通う高校生たちが高校無償化制度から長らく排除されているということはすでにこの放送でも何度も取り上げました。しかし今回は高校ではなくて、この幼児教育保育の無償化からも除外されているという新しい問題が出てきてしまっているわけなんですね。でただ、報道などを見ると、高校の無償化制度とこの幼保の無償化制度は制度の作りも少し違うようにも見えますし、少しもあとは別種の、いろいろと仕組みというものがあるように思いますので、今日はそのあたりについて詳しく、伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、それでまずですね、この大前提として、この幼保無償化制度っていうのはどういう制度なのでしょうか。そこから教えていただけますでしょうか。
日本政府はですね、この幼児教育保育の無償化というものを2014年より段階的に実施していくというふうに言っているんですね。 当しましたところ2017年12月になりまして、うん、新しい経済政策パッケージというものを閣議決定しまして、うん、その中で2019年の10月に消費税をもう増税するんだと、
うん、
10% に引き上げるんだということが、決まりました、うん、そしてそれと同時にこの幼保無償化を全面的に実施するんだというふうにして、うん、この幼保無償化が2019年の10月にスタートするというふうな方針が出るわけなんですね、
うん、
ところがその方針が出た際にはあくまでもその幼保無償化の対象施設となるのは先ほどお話もありましたけれども幼稚園、認可保育所、認定こども園という認可施設のみだったんです、
うん、
ところがですねやはりこれに対して認可保育園などの利用者以外つまり認可園以外の利用者からそれは不公平じゃないかという声が出たんですね、
はい、
と言いますのもやはり自分も認可保育園に入れたいんだけれども枠がいっぱいで入園できなかった待機児童になってしまった、
うん、
だけれどもやっぱり働からなければいけないということで仕方なく認可外保育園に子どもを預けているという実態があるんですよね、
はい、
まあ、そうした、施設の利用者だったりあるいは幼稚園類似施設であったりその認可園以外に通わせている親からこの財源となるのは消費税増収分であり私たちももちろん負担するものだ
そうですよね、はい、消費税ですからみんな払うわけですよね、
はい、うん、ということでこれは不公平ではないかという、うん、まあ、反対の声が多く上がったんですね、
うん、
やっぱり日本政府はそれを受けて2018年の、1月から5月にかけて、では対象施設はどうするのかということで、うん、対象施設の範囲等に関する検討会というものを開くんです、
うんうん、
でその、検討会は計7回開かれたわけなんですけれどもその際には認可外保育施設であったりベビーホテルであったり、うん、あるいは幼稚園類似施設というふうなふうに呼ばれている施設であったりさまざまな施設の利用者だったり設置者事業主などが呼ばれてヒアリングを受けるんですね、
うんうん、
でそうしたヒアリングを経て2018年5月の31日に、検討会の報告書というものが発表されます、
うん、
でそこにおいてですね待機児童解消の観点から認可外保育施設もこの幼保無償化の対象にしましょうということが決まりました。
うん、
ただしこの認可外保育施設などの利用者に関しては保育の必要性のある世帯のみが対象となるというふうになりました、
うんうんうん、なるほど。ちょっと整理をしますと、はい、その、まあ、簡単に言うと消費税 10% に上げると、
はいはいはい、
でその時に、まあ、ただ 10% に上げるのでは、
はい、
あまりこう聞こえが良くないということで、
はい、
まあ、一番大きな問題となっているその幼児の、まあ、特にこう教育費の問題に関して政府が、幼児教育や保育を無償化するよという結構大きい政策を打ち出したという経緯があったわけですよね、
はい、
で今のお話だともともとは認可外の、これは保育所と言えばいいんですか、はい、認可外保育所は対象じゃなかった
はい、
にもかかわらず2018年の1月以降検討会があって、まあ、当然認可外の保育所に通わせている親御さんからすれば、まあ、うちだって本当は認可のとこ入れたいよという人いるわけですよね。だけどなんで私たちだけ無償化されないんだって声が高まって結果的に認可外の保育所も、まあ条件付きで無償化の対象となったと、
はい、
こういう経緯が、まあ、あるということですよね、
はい、
うん、なるほど。そうしますと、まあ、このようにですね、まあ、ある程度政府としては実情に合わせてこの幼保無償化の対象を調整してで法律を施行した、
はい、
こういうふうに考えていいんですか、
はい、
なるほど。しかしですね、まあ、先ほど冒頭で言いましたけどにもかかわらず、この外国人の児童が通う幼稚園や保育所は対象外になっているということなんですけどこれ具体的にはどういうことなんでしょうか。
はい、先ほどお話ししたこの検討会なんですけれども各種学校の幼児教育施設の関係者だったり私たちのような当事者は一切呼ばれていないんですね、
うん、
そのヒアリングの場に呼ばれていないんです、
うん、
ということで私たちはまあ検討すらされなかったのでその検討会の、 調査報告書にも何の言及もありませんでした、
うん、
つまり私たちはまあ検討すらされず、私たちの幼稚園の保育の実態ですとかそうしたことが考慮されることもなく、ずっと時が経ったということになるんですね。
うん、その無償化の対象外になったっていうのはどういう理屈で、
はい、
一応ちゃんとした幼稚園なわけですよね、はい、どういう理屈で対象外になってるんですか。
はい、この検討会が2018年の5月に今終わりまして、やっぱり検討もされなかったということで、私たち朝鮮の幼稚園の当事者もこれは、ね、やはり高校無償化の時の、まあ、悪夢ではないですけれども、そうしたものを蘇って、もしかしたらこれ対象外になってしまうんではないかという危機感を覚えて、さまざま調査もしたり研究もしたり、しかるべきところに問い合わせなどもしていました。ところが私たちの、各種学校の幼児教育施設に関しては何の言及もされないまま、報道もされないままずっと時が経っていったんですね。で、報道がなされたのが2018年の11月になってからです。そこで、共同通信でですね、教育の無償化、まあ、これは幼保無償化のことを指しているんですけれども、各種学校対象外という、そうした見出しで、報道がいきなり出てくるんですね。で、政府の、関係筋の話として、各種学校の幼児教育施設はどうもこの幼保無償化から除外されるような方針であるようだというような、報道が出たんです。で、ちょっと私どもも焦っていたんですけれども、その後ですね、11月の28日の文部科学委員会というところで、劉博文という無所属の議員のさんがいらっしゃるんですけれども、その人が、インターナショナルスクール、あるいは朝鮮学校で幼児教育を行う施設がどれくらいあるのか、そしてそのような施設は、幼児教育保育の無償化の対象となるのかどうなのかというような質問を、するわけです。
はい。
で、それに対して文部科学省の方が、数としては2018年5月の時点で、インターナショナルスクールなど、各種学校の幼児教育施設は88校あるんだと数を明かしました。さらに朝鮮の幼稚園はそのうち40校あるんだと、数も明かしました。そして対象とするかしないか、そういったことにつきましてもまだまだ検討中であるというふうに、
はい、
昨年の2018年11月の28日時点ではそういう話だったんですね。その1ヶ月後です。12月28日になって関連閣僚合意というものが発表されます。それは幼児教育高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針というものなんですけれども、この中にですね、各種学校の幼児教育施設は幼保無償化の対象とならないという記載がありました。
なるほど。
はい、
あ、どうぞ。
はいはい、具体的にはですね、方針の本文の中に幼児教育の質が担保された施設という項目がありまして、その注釈の中に、各種学校は学校教育法第1条の学校とは異なり、幼児教育を含む個別の教育に関する基準はなく、多種多様な教育を行っており、また児童福祉法上認可外保育施設にも該当しないため無償化の対象とはならない、このように書かれていました。
なるほど。そうします、一番大きい決定としては、はい、2018年12月28日の閣僚合意、
はいはい、
ここで、まあ、各種学校の外国人児童を対象、
はい、
外国人幼児ですね、
はい、
対象とする、幼稚園などは無償化の対象にはならないよという判断が出された、
はいはい、
だから大きい理由としては各種学校だから、
そうですね、
ということになるんですかね、
はいは
い、でしかもその内容は多種多様な教育をしていて基準がないからってことになるわけですね、
はいはい、
このプロセスを見てると、その関係閣僚っていうのはここで言うと、まあ、幼稚園を管轄している文部科学省、
はい、
あと保育所を管轄している厚生労働省と、
はい、
これらを総括する内閣府、
はい、
ということになると思うんですけど、はい、これらの省庁がこの合意を作っていく過程で外国人の児童が通う幼稚園っていうのはあるんだよとか、
はい、
こういう人たちの無償化問題っていうのは存在するんだよってことは知っていたってことになるわけですよね。
文部科学省は もちろん数もしっかりと把握しているということになりますよね。で制度設計をする中で検討会も開かれたと先ほどお話もしましたけれども、では検討会にどういう施設を呼ぶんだっていうのももちろん中身どういうプロセスがあったのかっていうものもなかなかこちらとしては分からないところなんですけれども、少なくとも文部科学省は幼児教育を行っている各種学校があるんだと、しかもそれは外国人学校だということは文部科学省はしっかりと把握していたはずなんですね。数ももちろん5月の時点で分かっているというふうな発表、国会の答弁の中でありましたし、であればやはり検討の中に入れていくっていうのは文部科学省がこの各種学校を管轄している担当省としてでやるべきことであったと私は思います。
なるほど。そもそもの話なんですけど、先ほどその外国人の児童を対象とする、幼稚部っていうんですか、は88校だ、で40校が朝鮮の幼稚部、いわゆる朝鮮学校ってことになるんですかね、残りの48校っていうのはどういう、施設なんですか。
ここではですね、インターナショナルスクールだったり、ブラジル人学校、インド系の学校であったり、中華学校なども含まれます。
ああ、なるほど。ここが高校無償化からの排除とちょっと違うところですよね。高校無償化は朝鮮学校だけ除外されてるんですけど、今回は各種学校が全部除外されているので、外国人の、インターナショナルスクール、ブラジル人学校、インド系の学校、中華系学校も含めて全部、無償化の対象から除外されている
、こういう一律ですね、
一律すべて除外されていると、なるほど。で実際この関係閣僚合意では、各種学校は幼児教育を含む個別の教育に関する基準がなくて多種多様な教育を行っているので、無償化の対象にならないってこう言ってるんですけど、ちょっとピンとこないんですけど、実際に、先ほどご自身も通われたっておっしゃってますし、今、お子さんを通わせている立場として、朝鮮の幼稚園とこう、日本の幼稚園を比較したときに、全く違うものなんですか、各種学校の幼稚園っていうのは。
やはり各種学校の外国人学校の幼稚園はやっぱり多種多様な、それこそ多種多様なバックグラウンドを持つ、外国にルーツのある子どもたちが通う、施設になりますので、その多種多様性というのは幼児教育の中に取り入れているというところがあるかと思います。朝鮮の幼稚園で言いますと、私どもは日本で生まれ育った在日朝鮮人の子どもたちに対する幼児教育ですので、もちろん日本の幼稚園教育要領ですとかそうしたものを参照しつつも、やはり朝鮮半島にルーツを持つ子どもたちが通う学校の施設として朝鮮語の教育であったり、あるいは朝鮮の文化に触れる朝鮮舞踊ですとか、あと朝鮮の太鼓チャンゴを叩いたりですとか、そうしたことも活動の中に取り入れられてはいます。ただですね、やはり先ほども申し上げましたけれども、幼児教育ですので、幼児期の子どもたちが社会にどのように適応していくのか、といったところにも主眼を置いていますので、そればかりではなく日本の幼稚園でも行っているような、例えば日本の、春夏秋冬ですね、四季を感じるような教育、秋に、これから秋ですけれどもお芋掘りに行ったりとか、あるいはどんぐりを近くの公園に拾いに行ったりですとか、そういったところは日本の幼稚園などと同じような形でやっています。
なるほど。
ただやはり特徴があるとすれば、やはりこの幼児教育というのは義務教育に入る前の本当に幼児期の自己のアイデンティティを育む非常に重要な時期だと思うんですね。でそうした時期にやはり自己肯定感でありますとか、あるいは自分の出自に対する まあ、自信でありますとか誇りでありますとか、うん、そうしたものを育む非常に大切な時期でありますので、そういった意味ではやはり民族であったり、自己の、ルーツに関わるそういったものに触れながら、うん、教育を行っていくことで、自己の肯定感を育むという本当に重要な時期で、そうしたことが積極的に取り入れられているというのが、まあ、特徴としてあるかと思います。
なるほど。一般的なやっぱ幼児教育として必要な内容を満たしつつ、同時にまあ朝鮮学校なので民族的なアイデンティティとか、まあ、ルーツとまあ言葉の教育を合わせて、行っていると、こういうことなんですね、
はい、
そうすると私はですね、朝鮮の幼稚園ってこう通ったことがないんですけど、はい、今の幼稚園児たちは朝鮮語を喋れるってことなんですか？
そうですね、まあ、ほとんどの家庭で今日本語で、会話していると思うんですけれども、例えば私の子供が通う園は2歳児から通えるんですね。4年保育というふうにやっています、やはり2歳児の段階で通うときは全く朝鮮語がわからないんですけれども、はい、先生をはじめあと自分の、上のクラスと、あるいは、まあ、ほとんどが付属幼稚園となっていますので、初級部の子であったり中級部の子たちが積極的に話しかけることで少しずつ少しずつ分かる単語なども増えていくんですね。で、言葉はもちろん文字は読めないんですけれども、本当に頭で吸収して少しずつ分かってきてるという状況があります。
なるほど。
で、歌なんかも文字は読めないんですけれども、うん、1曲2歳児でも朝鮮の歌を歌えるようになったりしますね。
うん、なるほど。すごいですね。2歳3歳でそういうことができているようになるわけですね。つまりその日本の政府としては一時要項ではない各種学校だから幼保無償化から排除すると、で、まあ、具体的にはさっき言ったような理由があったということを挙げてるんですけど、ここの合意を見るともう一つこの児童福祉法の認可外施設にも該当しないため無償化の対象にしないって、こういう理由が上がってるんですね。で、一つ目の理由はまあその理屈としてはよく理解しましたけど、二つ目のこの児童福祉法の認可外保育施設に該当しないっていうのはどういうことなんですか？
はい、ですね、まあ私たち朝鮮の幼稚園の当事者の側としても、やっぱり高校無償化からの朝鮮高校生除外のようにやっぱり幼稚園児までも除外されてはたまらないということで、この日本政府が制度設計した中で私たちがこの制度にどこか乗っかれるような、まあ、余地はないのかということで研究もしました、そうするとこの認可外保育施設、新しくと言いますか制度対象となる施設を拡大する中で対象となった認可外保育施設は私たちの幼稚園も当たるのではないかというふうに思ったんですね、と言いますのもこの認可外保育施設というものは児童福祉法上の、第59条の2の1項に、まあ、規定する施設なんですけれども、厚労省の通知の中でこの認可外保育施設というのは幼稚園以外の幼児教育を目的とする施設のうち乳幼児が保育されている、そうした実態があるものを含むというふうになっているんですね。で、具体的にどういった状況で、実態があるのかというのが判断されるかといいますと、まあ、少なくとも1日4時間以上、で週5日以上、で年間39週以上施設で親元と離れることを常態としている場合は保育されているものと考えられる。
なるほど。
こういうふうに書かれてあるんですね、はい、ということは幼稚園以外ですので、私たち朝鮮の、まあ、幼稚園というのは朝鮮語の幼稚園から幼稚園というふうに言っているので、まあ、実際には各種学校なので幼稚園ではなく幼稚班だったり幼級部であったり幼稚部というんですけども、
学校教育法1条に言う幼稚園ではない、はい、ということですね、
はい、ですのでこの、厚労省のいうところの幼稚園以外の幼児教育を目的とする施設であって、先ほど言った1日4時間以上ですとか、そうしたものは全て朝鮮の幼稚園クリアしていますので、これは認可外保育施設として届けられるのではないかというふうに思ったんです、
そう その認可外保育施設はさっき一番最初に説明していただきましたけど、認可外でも無償化の対象になっているわけですよね、
はいはい、
で朝鮮の幼稚園の実態は認可外保育施設の基準も満たしていると、
はい、
だから、認可外保育施設に該当するっていうことで無償化の対象にならないんですか結局。
はい、私たちもそのように思いまして、もちろん、昨年の12月28日の関係閣僚合意で児童福祉法上認可外保育施設も該当しないなどと言っているんですけれども、私たちが厚生労働省に何度も問い合わせたところ、いや各種学校が認可外保育施設としての届け出をすることは禁じられていないと、
うん、
そして今後禁じるようなルールを作る予定もないというふうな回答を何度も得ていたんですね、
うんうん、
そうした回答を得ていたので、今年になってそれでは確かに幼保無償化の対象となる世帯としては保育の必要性のある世帯に限られはするけれども、完全にこの幼保無償化の制度から除外されないための事前策として、あくまでも事前策としてこの認可外保育施設としての届け出を出してみようということで、実際に東京朝鮮学園が、認可外保育施設としての届け出を出したんですね、
うん、
出したのは、東京にはですね6つの朝鮮の幼稚園があるんですけれども、まず2つの園が出しました、
はい、
そしてその後に、2つの園が出したんですね、そうしましたら、まず出した2つの園に関してはこれは、認可外保育施設としての届け出を受理しますと、
うん、
そういうふうに、判断がなされて、認可外保育施設としての届け出の受理がされた、
うん、
ものが戻ってきたんですね、
はい、
東京朝鮮学園の方に、
はいはいはい、ちょっと難しくなってきましたね、はい、話がちょっと整理をしますと、はい、幼保無償化制度始まりました、
はい、
だけど88校外国人の児童が通う、まあ、幼稚園や保育所がありますと、
はい、
だけど日本政府は検討した結果、外国人の通う各種学校は、対象にしませんよと言ったと、
はい、
だけど児童福祉法上の認可外保育施設にも該当する可能性があるので、
はい、
朝鮮学校側としては例えば一条項になるってのはこれ難しいわけですよね、
はい、
学校教育を第一条の幼稚園になって無償化もらえばいいじゃないか、これは実態としてはその民族教育できなくなっちゃうの でなかなか難しくなるので、この選択肢はないと。だけど逆に別にですね、児童福祉法上の認可外保育施設として認められれば無償化の対象になる、だから学校側はじゃあ認可外保育施設の申請を出してみようと、
はい、
まあ、ここまでやって実際申請が受理されたっていうところまでが今のお話でした、
はい、
で最初ですね、私この話伺おうと思った時は、まあ、各種学校が排除されて、まあ、ひどい差別だなっていうこういうお話かと思ったんですけど、伺ってみるとこれなかなか奥が深いというかですね、結構いろいろな手段を学校側としても講じているのに、またこう二重三重に排除されている面があるなというふうにちょっと思ったところがあります。でその点はちょっと改めてですね、そのこう問題について次に伺ってみたいと思います。はい、それではここまで、まあ、幼保無償化から外国人の幼稚園が排除されている経緯についてお話を伺ってきました。申請の結果が、まあ、どうなったかというところを続けて教えていただけますでしょうか。
はい、今年の4月2019年の4月に東京朝鮮学園が4校の届け出を都にしたわけなんですけれども、まず2校の届け出は受理されましたでこれは届け出制なので、まあ、認可外保育施設としての、届け出が、まあ、受理されたという状況が生まれたんですけれども、後の2校に関して何の連絡もなかったので、東京朝鮮側が都の方に問い合わせたところ、後の2校に関しては受理できます、そのため受理員を押した認可外保育施設の設置届の写しの返還を要求してきました。
間違いっていうのはどういうことなんですか。
はい、これに対しては東京朝鮮学園側は東京都に、まあ、私もこれは絶対おかしいということで厚労省に何度もこのなぜ不受理をするんだということで問い合わせたんですけれども、東京都の方も厚生労働省の方も2つのことを挙げていました、
うんうん、
1つは先ほどもお話しした2018年12月28日の関連閣僚合意の方針ですね、
はい、
ここに各種学校の朝鮮幼稚園は認可外保育施設としても当たらないので、まあ、養護無償化の対象とならない、こういうふうな方針が出ていましたけど、これ、
はい、
もう一つは今年の4月の5日に厚生労働省子ども家庭局長の名前で各都道府県知事に対して出している通知があるんですね、
うんうん、
この中で先ほどの12月28日の関連閣僚合意の方針が同じように言われたわけなんですけれども、
はい、
ここにおいてもやはり各種学校は、認可外保育施設に該当しないということなので、まあ、各種学校の関連部署と、まあ、相談の上留意されたいというようなことが書かれています。
でも最初に、これ東京都ですか、
はい、
最初に東京都が申請を受理したということは、まあ、少なくとも外形的には、はい、認可外保育施設の基準を満たしてたわけです
ね。基準といいますか、認可外保育施設として、まあ、認定を受けたというか、そういう状況は生まれたということですね、
うんうん、でもこれはどちらかというと中央政府の、
はい、
方針関係閣僚合意と、あと2019年4月5日の厚生労働省の通知、
はい、
これを受けて、はい、やっぱり各種学校は、認可外の保育施設も、申請届け出を受理することはできませんよと、
関連閣僚による方針、うん、そして厚生労働省による通知なわけなんですね、うん、でこの特にこの厚生労働省の4月5日の通知は2016年の3月の29日にあった 3.29 通知、いわゆる朝鮮学校に対する補助金の再考を促すかのような通知があったかと思うんですけれども、それと同じ位置づけの技術的助言に過ぎないわけで、各種学校が認可外保育施設としての届け出を出すことを禁じるような明文規定、法律上の根拠というものはないんですね。このないというのは東京弁護団に所属している弁護士、同法の弁護士などとも検討会をして確認しているんですけど、これはないんです。でこれは厚生労働省にも問い合わせたんですけれども、まあ、渋々ながら認めていました。
なるほど、はい、技術的助言に過ぎない、
はい、
そうすると東京都が、この通知を根拠に、
はい、
届け出受理が誤りであったというのは、まあ、なんていうんですか、言い過ぎだっていうか、こう届け出受理をすべきだっていうのが、
はい、
この孫平介さんの立場ってことですか。
はい、ということも考えましたし、そこまでしていわゆるこの養護無償化の実施に際して通知まで出して、
あ、なるほど、
私たちのように、各種学校が認可外保育施設として届けを出して、出すことによってこの養護無償化の対象施設になることを禁じてきた、いわゆる私たちが養護無償化の対象施設となることをあらゆる手段を講じて禁じてきたんで なというふうなことで、まあ、憤りも感じています。
なるほど、確かにお話を伺うと、こう徹底的に絶対に、
はい、
朝鮮の幼稚園無償化対象に入れないぞっていう、こう強い意志を感じますよね。
どうしても感じざるを得ないですよね、こんなことをされては。
これだって全く朝鮮の幼稚園があるって知らないで、
はい、
たまたま除外しちゃいましたっていうお話とはちょっと違いますよ ね、
すよね。
明らかにこの法律を作っていく過程で外国人の幼稚園があるってことはまず知っているし、議論に出ている。で、さまざまな方法で逆にですね、この当事者の学校側、幼稚園側が例えば認可外の保育施設としての届け出をしてみようという動きに対しても迂回路もちゃんと遮断していると。これが2019年4月5日の通知ということになって、結構徹底してますね。なるほど。でただもちろん朝鮮学校40校あるんですけど、まあ、先ほどおっしゃられたようにインターナショナルスクール、ブラジル人学校、インド人学校、中華学校、まあ、これらの学校系列の 幼稚園や保育所もあるわけですよね。そういった方々と、はい、この朝鮮幼稚園保護者連絡会の方々は今接点を持っておられるんですか？
はい、まずですね、インターナショナルスクールに関しては、あの兵庫県下にですね、あの外国人学校協議会というものがありまして、はい、ここには兵庫の朝鮮学園も入っております、
うん、
で、あの月に一度だったりとか、まあ、年に数回あの会合を持っているんですけれども、そうした場で、神戸の、兵庫の朝鮮学園の方でこの問題を提起して、でその場でですね、やはりあの各種学校の幼児教育施設に関して、この幼保無償化が適用されないのはアンフェアであるという声が上がっています。
なるほど。
でですね、特にあのブラジル人学校の皆さんはあのすごく危機感を覚えて、今あのこの幼保無償化の対象施設として、なるにはどうすればいいかということで、さまざまな、その学校、幼稚園に合わせた対策というのを取っているところです。
うん、
私はですね、滋賀の川薫さんという方の協力を得てですね、
はい、うんうん、研究者の方ですよね、
はいはい、滋賀県下にあるブラジル人の幼児教育施設を2つ訪ねて、あの実際にさまざまな声などを聞いた、実際に聞く機会もありました。
なるほど。この実際具体的な金額でいうと、はい、無償化が適用されると、月々でいうといくら実際に、まあ、免除されるというか、あの支給されるということ に該当することになるんでしょうかね。
はい、あの無償化というとどうしてもあのただになるという
印象が、そういうイメージありますよね。
ありますけれども、あの実際には幼稚園に関しては、月に25,700円
という
上限の金額があります、
うんうん、
で認可保育所に通っている場合はこれは利用料は無償になります。
うん、これらは特に外国人で日本に暮らしていて、
はいはい、
しかもまああの自分たちのルーツとか言葉を教えたいという中での、まあ、幼稚園結構手作りでやっているところ多いですよね、
はい
はい、こういう人たちにとっては決して少ない額ではないですよね。
はいですね、はい、
でこの関連して私最近ニュースで見たんですけども、はい、静岡市と浜松市と静岡県、はい、あのブラジル人の方、在日ブラジル人の方が多く住んでる、
はい、
自治体だと思うんですけど、この浜松市と静岡県でブラジル人の幼児を対象とする各種学校をこう救済する、その要は政府が 無償化から除外している分、
はい、
自治体が救ってあげるっていう報道をちょっと見たんですね、
はい、
でなかなかやるじゃないかというふうに思ったんですけど、はい、これはどういうことなんでしょうか。
はい、本当に見出しで見ますと、あ本当に自治体やるじゃないっていうのが、ツイッターなどでも結構この自治体に関して称賛するような意見なども、うん、見受けられたんですけれども、
うん、
本当に救済となるのかというところは、ね、しっかりと見なければいけないと思うんですね。
つまり少し違う面があるっていうことですか。
はい、
先
ほども申し上げましたけれども、各種学校が認可外保育施設としての届け出を出すことは実は法律上の禁止されていないんですね、
うん、
ですので実際に東海地方のブラジル人学校の中では各種学校と認可外保育施設、
うん、
つまりダブルの状態にある、そうした幼児教育施設というのは存在するんですね、
うん、なるほど、
はい、でこの浜松市にあるブラジル人学校の中でもこのダブルの状況にある、ブラジル人学校の幼児教育施設があるんですけれども、
うん、
今回の幼保無償化の、方針あるいは厚労省の通知が出た後に、やはりこの幼保無償化に際してはこのダブルの状況というのは許容できないと。で幼保無償化の、対象となりなるには各種学校から、幼稚部を外してくださいというふうに言ってきてるんですね。
つまりその認可外、これ認可外保育施設ですよね、
はい、
認可外保育施設として認められて、
はいはい、
無償化の適用対象になるには、
はい、
各種学校をやめなさいって言ってるわけですか。
そうですね。
なるほど。でこれがいわゆる浜松市や静岡県が救済措置と言っている内容だったということですか、
はいはい、 もちろん外すことによって認可外保育施設というものが残ります、
はい、
しますと認可外保育施設として認定を受ければ保育の必要性のある家庭に関しては認可外保育施設にも上限がありまして、うんうん、月3万7千円までの利用料の無償化が得られることにはなります、
うん、
ただですね、この認可外保育施設がに対してはこの認可外保育施設としての基準というものがありまして、この基準を満たしていなくても5年間の経過措置をもって、この無償化の対象にするというふうになってるんですね、
うんうん、
ただですね、この5年間のうちにこの認可外保育施設としての基準を満たせるかどうかというのは、もちろん各ブラジル人学校の幼児教育施設によって状況は違うかと思うんですけれども、
はい、
なかなか状況はそう難しい状況にあるというふうに、言えるということ。
まあ、当然その子どもを預かる施設なので一定程度の基準は、まあ、逆に監督官庁としてはしっかり満たしてほしいと、まあ、考えるでしょうし、その中で5年間は、ちゃんとその基準を満たすように努力してねと、
はい、
もし満たしてない、保育施設があってもそのような指導をしていくっていうために5年間という時間があって、はい、まあ、外国人 の、 児童が通う保育施設にはその5年の経過措置を経ても基準を満たせず、最終的には認可外保育施設になったんだけど無償化が外れちゃう可能性も、まあ、あるよっていうことになるわけですよね、
はい、具体的なお話をしますと、例えば保育士の資格を有する保育従事者がやっぱり必要なんですね、認可外保育施設であっても、そうしますとやはり日本語を母語としない人が保育をに今従事している、施設がブラジル人学校の幼児教育施設には多いので、
はい、
その人たちが漢字などが、ね、対応されている保育士の筆記試験に合格するというのはなかなかハードルが高いと思うんですよね、それが5年のうちに合格をしてその保育士の数を満たせるかどうかっていうとなかなか本当に厳しい状況があるんですよね。やっぱり見通しとしてはなかなか厳しいのは分かっているけれども、今いる保護者が無償化の恩恵を得られるようにどうにかできないかということで仕方なくといった側面もあるかと思うんですよね。特殊学校であるっていうことから外して認可外保育施設としての、ところを残して養護無償化の対象となっているっていう、そういうような状況があるんですね。
じゃあもしかしたらその各種学校から、
はい、
各種学校の資格も失う、
はい、
で5年後に無償化の対象からも外れちゃうっていう最悪のシナリオがあるかもしれない、はい、
あります。
あ、
英語でするとすごく分かりやすいんですけれども、今各種学校であっても各種学校というライセンスを持っているという状況はあったんですよね、ただそのライセンスを外して今アンライセンスの状況、
うん、
で認可外保育施設もアンライセンスのナーサリー、
そうですよね。
だから5年後にアンライセンス、ライセンス何もないっていう状況になってしまう可能性だってあるわけなんですよね。だからもちろんそれに対してね、本当に救済措置というふうに自治体が言うのであれば、その5年間の間に、本当に保育士の資格を取れるようにさまざまな援助をするですとか、そうした手厚い援助っていうものがあるのであればまた別ですけれども、ただ単にこの養護無償化の対象施設となるために各種学校を外したらなれますよっていうのはやっぱりちょっと違うと思うんですよね。
なるほど。そうするとやっぱり報道で出ている、
はい、
浜松でブラジル人の児童、幼児が通う学校を救済したっていうのは、はい、やっぱりちょっと一面的ですね、
はい、
なるほど。ここいろいろな問題が絡まり合ってるなということを感じました。やっぱりこの言語の問題、例えばこう保育士の資格を取るにしてもやっぱりこの多言語多文化の現状を認めるんじゃなくて、まあ、必ずやっぱり日本語じゃなきゃいけないっていう、こういうところは絶対にこの社会変わらずで、そのハードルを超えられないと、まあ、全ての権利から排除されてしまうっていう状況の中で、ブラジル人の学校の方々も非常に、まあ、苦渋の選択を迫られているっていうのが浜松の現状っていうことなんですね、
はい、
逆にこの朝鮮学校が今おっしゃられたように、いやじゃあ認可外保育施設申請してください、各種学校やめて、
はい、
となった場合、これどういうデメリットがあるんですか？
はい、実際に厚労省なども朝鮮学校さんがこの養蜂無償化の対象となりたければ各種学校を外せばいいと、
うんうん、
そうしたら認可外保育施設としての届け出受理しますよと、
うん、
そして確認さえ取れれば養蜂無償化の対象施設となります、こういうふうに言ってきてるんですけれども、うん、本当にそうした時に、どういうことが起こるかっていうのは慎重に正確に見極めなければいけないと思うんですね。やっぱり各種学校という地位はそぼろばん教室ですとか自動車教習所などと同じカテゴリーであって、実際の朝鮮学校の実態幼児教育もそうですし初等教育中等教育も行っているという実態から即して考えれば不十分な地位ではあるんですけれども、
はい、
ただ日本政府が朝鮮学校をずっと認めない、しかも弾圧をしてきた、なくそうとしてきた、その中で日本の皆さんとともに勝ち取ってきたのが各種学校という地位で、そして各種学校という制限がありながらもやはり朝鮮学校がさまざまな分野で権利を獲得してきたという歴史もあると思うんですよね。それはJR の定期券差別もそうですし高体連等への出動もそうですし、
はい、
様々あると思うんですけれども、その中でですねやはり教職員の皆さんが私学共済にも入れていますし、各種学校であるので、今朝鮮学校 その幼稚園に関しても固定資産税が免除されていますけれども、
なるほど、
そうしたものも各種学校から外すことによって固定資産税が免除されなくなるですとか、そうしたいくつかのことが生じる可能性があります。
なるほど、それ大きいですね。
ただですねやっぱり各種学校の幼児教育施設ということで、今まで朝鮮学校が、自治体に対して日本の皆さんとともに訴えてきた地方自治体による、朝鮮学校への、補助金ですね、これも、朝鮮の幼稚部に対して、保護者補助金が出されている支給されている自治体もあるんですけれども、そうしたものも、養蜂無償化ということで、各種学校から外すことになればその補助金も、カットされる、そういった可能性も出てくるというふうに思うんですね。
これ結構そもそも論なんですけど、そもそも普通の、日本のですね学校教育法上の幼稚園とか保育所であればこれどっちか選ぶ必要ないわけですよね、
はい、
別教育施設として固定資産税は当然免除されているし、はい、そして、今回の法の趣旨に従って、無償化もされるし、だけどなんか外国人だけいつも苦渋の選択を迫られて、ほとんどニッチもサッチもいかない状況に追い込まれてるっていう感じに聞こえるんですけども、今回の状況っていうのは非常に厳しい事態になっているってことなんですね、
はい、
うん、
私たちの方が何かを得るために何かを捨てる、
うん、
ということを迫られていて、そうすることによって今本当に保護者たちが朝鮮の幼稚園で子どもたちが本当に伸び伸びと育っていく姿を微笑ましく見ているんですけれども、そうした今ある形っていうものを崩してしまわなければいけない、崩すことを迫られているというのは本当に納得がいかないし理不尽であると。その今回認可外保育施設も適用の対象となりましたので、全国的に対象となる施設が5万5000を超えるというふうに言われているんですけれども、5万5000、
はい、
で今回除外された各種学校の外国人学校の施設は88校しかありませんので、本当に 0.16% ですか、もうそれぐらいしかほんのわずかな施設に過ぎないんですよね。
5万5千あるうちの88校に絶対に無償化を認めないために関係閣僚合意も示し、はい、厚生労働省の通知まで出し、そしてそれでももらいたきゃ各種学校やめろといい、
はい、
という状態になっているというのが今の養蜂無償化の現状ということなんですね、
はい、
これはまた高校無償化とは、また本質的には外国人そして朝鮮人の教育権を排除しているという点では共通性あると思うんですけど、また違う形で排除の制度が作り上げられているっていうことのようですね。 はい、ありがとうございます。で今まで、幼保無償化と外国人の学校の関係についてお話を伺ってきました。で大体、まあ、どういった問題点があるのかってことは分かって、来たんですけども、まあ、最後に結びとしてですね、やはりこの問題について朝鮮幼稚園保護者の連絡会の代表として、あと冒頭でおっしゃられたように今お子さんをですね、朝鮮の幼稚園に通わせる身として、まあ、訴えたいことお考えがありましたらぜひ伺いたいんですけども。
はい、やはりこの幼保無償化の基本理念の一つにですね、全ての子どもが健やかに成長することを支援するものながら、やっぱり一部の子どもだけ本当に意図的にと言っても過言ではないと思います。そうした形で排除しているというものはということは本当に保護者として納得がいきませんし、そもそもこの幼保無償化の財源となっているのは私たち外国人も等しく負担する消費税となっていますので、
そうですよね、
本当に不公平極まりないというふうに思っています。またですね、やはり今回の幼保無償化、本当にそもそもいろいろ実際に制度が始まりますと日本の人たちからもこれやっぱり中途半端すぎてこんな制度いらないというような声が上がっていたり、
あ、そうなんですか。
はい、あとはですね、これ利用料に対する無償化であって給食費などは実費負担になるんですね。そうしますと算定の仕方によると認可施設に通わせている保護者であっても実際には幼保無償化が始まる前よりも負担が大きくなっている、負担が増大している保護者もいるということで、これは制度的におかしいというような声も上がっているんですね。で日本政府は待機児童の解消のために認可外保育施設も対象としたと言っているんですけれども、やはり無償化というものがされますと今まで働くのを控えていた人たちも無償化になるんだったら預けて働きたいということで、やはり認可施設への申し込みも殺到していて、やはりまた認可、待機児童の問題が、増大しているというふうに、つまりこの制度がそもそもおかしいというところがあるんです。
あ、なるほど、うんうん。
そうした議論が足りない中で、
はい、
本当に人気取りのようにばらまきのように作られた制度だと思います、
うん。
その中でやっぱり本来であれば幼児教育、うん、幼児教育の大切さと保育のサービスというのは切り離して考えるべきところを、
うんうん、
幼児教育と保育の無償化というものを無理やりくっつけたのが今回の幼保無償化という制度で、その無理やりの中で本当に狭間の中で取りこぼされたのが私たち外国人学校の幼児教育施設だと思いますし、なぜ取りこぼされたのかというと、やはり視点が足りないからです。何の視点かというと、
はい、
やはり外国人の子どもたちの教育権、
うん、
人権の問題が欠落していると思うんですよね。本当に幼児教育が子どもの健やかな成長を支援するものであるのであれば、そして全ての子どもたちにそれが適用されるのであれば、外国人の子どもたち、あるいは外国にルーツのある子どもたちがどういった環境で学べば健やかに成長できるのか、そうした子どもの権利の問題から、この幼保無償化を、制度設計しているのであれば、外国人の幼児教育施設が対象外になるということはありえなかったと思うんですよね。やはり私たち保護者としてはそうした制度の狭間の中で見えなくされた、あるいはもう無視されたことが何よりも問題だと思っていますし、また子どもたち小さいとはいえ全ての子どもの中から自分たち子どもたちの中でも高校生のね、皆さんも高校無償化から理不尽に排除されて私たちの尊厳が傷つけられたということで戦っていますけれども、私たちの外国人学校の幼児教育施設に通う子どもたちも同じです。本当にこれから の日本の未来の社会の一員である子どもたちを仲間外れにしているということは本当に問題であると思いますし、子どもたちの子ども心も傷つける、そうした、差別的な、今回の措置であったと思います。ということで私たちは この問題について本当に声を上げていきたいと思いますし、実際に上げています。それはもちろん消費税が増税されて私たちも本当に痛いです、
うん、
この服はすぐにサイズアウトしますので、
そうですよね、
私もこの問題があってから消費税増税前の買いだめができなかったので、うん、早速子どもの靴買い替えなきゃと思って本当にもう不公平だなと思ってるんですけれども、そうした経済的な負担が増大する中の不公平さを訴えるだけではなくて、うん、やはり仲間外れにされている、
うん、
やっぱりこうした理不尽さを私たちが訴えていかなければまたもや日本政府が本当に外国人学校に通う幼児までも差別でもいいんだよといったようなね、誤ったメッセージが日本社会に伝わってしまわないように、私たちとしては保護者としては私たちもぜひ仲間に入れてほしい、排除しないでほしいということは継続して訴えかけていきたいと思います、
うん、はい、ありがとうございました。本日は、今年の10月から、始まりました幼保無償化問題について、ここから外国人の幼児が通う幼稚園や、保育所が排除されているという問題についてですね、ご説明をいただいてお話を伺ってきました。で今、おっしゃられましたけど、やはり政府の政策、そもそもこの幼保無償化の制度設計自体に問題があるし、そこの中で決定的に、今孫平さんおっしゃられましたけども、外国人の子どもたちから、外国人の子どもたちが学ぶ権利という視点がこう欠落しているということのご指摘が今あったと思います。で今後この問題についてまだまださまざまな動きがあるんではないかと思いますので、私たちも引き続き注目をしていきたいと考えています。本日は、朝鮮幼稚園保護者連絡会の孫平塚代表にお話を伺いました。貴重なお話本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
在日朝鮮人の権利に関する問題を取り上げるポッドキャスト、今回は朝鮮幼稚園保護者連絡会の孫平塚代表を招いて幼保無償化制度の問題点について討議いたしました。次回の配信でお会いしましょう。皆様ご聴取ありがとうございました。